ちは、ボディーボイスのメグです。この番組は健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。本日のテーマは炭水化物制限、未だにしていますか？をお送りします。さあ、お盆も終わり、今日からお仕事という方もいらっしゃるかもしれませんね。いかがでしたでしょうか？お盆は、お休みは、このお盆で太ってしまった、お休みで太ってしまったという方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっと体重を戻そうかなと思ってやりがちなのが炭水化物制限、炭水化物抜きですね。今日はそんな炭水化物にまつわるお話をしていきます。さあ、タイトルにもありましたけど、このような炭水化物制限や炭水化物抜きを未だにしている方いらっしゃいますでしょうか？私は全然してません。本当にしてません。毎食お茶碗1膳分よりちょっと多いくらいかなっていう感じで炭水化物は食べますね。パン類や麺類に変わることもありますけれども、全体を含めると炭水化物は食べてますね。だけど体型も健康も保てています。今日この話をしようと思った理由は、またピボットというアプリで面白い配信を見かけたからです。テーマは炭水化物抜きのリスクというテーマでした。お話をしてらっしゃったのは健康医療ライターの西澤邦弘さん。西澤さんは日経ヘルスという雑誌の編集長をされていた方で、とても健康情報に関して詳しいんだそうです。今回はその中の一部を解説を交えながらお話をしていきますが、実際そのピボットの中ではもっといろんな面白い情報を配信されていたので、ぜひ実際の動画もご覧になってみてください。さて、まず最初にですね、ベジタブルファーストという言葉をご存知でしょうか？大体の方知ってるかもしれませんね。要は野菜を先に食べて血糖値を急に上げないようにしましょう、そして病気を予防しましょうということになりますが、実はこのベジタブルファーストという言葉を作ったのはこの西澤さんらしいんです。初めて知りました、私も。かつこれもまた誤解していたんですけど、ベジタブルファーストだと野菜を先に食べてから炭水化物食べましょうみたいな感じですよね。でも実際は納豆をご飯にのせて食べたり、酢の物と一緒に食べたりするだけでも同様の効果が得られるんだそうです。でこれに関しては、野菜に代表選手になってもらうと女性にも受け入れてもらいやすいだろうということで、ネーミングをベジタブルファーストにしたらしいんです。でこれは偉い栄養学の先生に、君なんで野菜だけなんだねと怒られたことがあるそうです。要は食物繊維を先に食べることで血糖値を上がりにくくするということ、一緒に食べるとかもそうですねということなんですけども、必ずしも野菜サラダである必要はないそうです。はい、さて本題に入りますが、まず問題です。死亡リスクが少ない炭水化物の量は、1日のエネルギー摂取量、総エネルギー摂取量ですね、そのうち何パーセントだと思いますか？要は1日に食べるエネルギー量のうち何パーセントを炭水化物で摂取すると死亡リスクが一番少なくなるでしょうか？ちょっと考えてみてください。総エネルギー量の何パーセントが炭水化物だといいんだろうか。具体的に言えば、2000キロカロリー摂取する必要がある人、1日2000キロカロリーが健康維持のために必要だという方は、じゃあそのうち何パーセントを炭水化物で食べると死亡リスクが下がるのかということですね。はい、こちらはですね、世界の食事を分析したビッグデータ、この世界っていうのはアメリカとプラス18カ国という結構大きな数の分析データですけども、それによると死亡リスクが少ないのは男性も女性も1日の総エネルギー摂取量のうち 50%から55%を炭水化物で摂取することだそうです。つまり2000キロカロリーが1日に必要だとしたら、1000キロカロリーは炭水化物で摂りましょうということですね。で、ちなみにですね、よくありがちな炭水化物を制限して動物性タンパクに置き換えるということをやるじゃないですか。実はこれ、動物性タンパクに置き換えれば置き換えるほど死亡リスクが増えるんだそうです。つまり炭水化物はやっぱり一定量食べる方がいいということですね。いかがでしょうか。皆さん普段どのぐらい一日の総エネルギー量を炭水化物でエネルギーとして賄ってますか。私もちょっと計算してみたんですけど、やっぱりちょうど 50% くらいかもしれません。ああ、よかったなってちょっと自分で計算して思いましたけど、まあ、食べ過ぎも食べなすぎもやっぱり良くないらしいので、皆さんもご自分でどのぐらいの量を摂取しているのか、炭水化物計算して調整してみてくださいね。まあそう言うとね、炭水化物の量多すぎじゃないですかって、まあ、現代の人だったら言うかもしれないな。もう炭水化物制限や炭水化物抜きが蔓延している日本ですから、多すぎるんじゃないかみたいなことをおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけど、やっぱり私この番組でも何回も言ってますけど、炭水化物が悪いんじゃなくて、必要な量の炭水化物を消化できない、エネルギーに変えられない体だったり、エネルギーを消費しない生活活動量、生活活動であったりすることの方が考えた方がいいポイントなんじゃないかなっては思います。これも前に話したんですけど、私も炭水化物抜きのダイエットや炭水化物制限のダイエットを過去にしたことがありますけど、やっぱり経験上良くなかったですね。もちろん自分の体の中を見たわけではないんですけど、それによって炭水化物の代謝能力が下がって太りやすくなったなって思います。同じ量を食べても太りやすくなる、年齢のせいかなとも思ったんですけど、なんかそれだけじゃないなと思いました。代謝能力下がったと思いますね。それから一切炭水化物制限するのやめましたね。もちろん多すぎる量は食べないですよ。だけど適量ちゃんと食べるっていうことに変えました。そしてこういう炭水化物の話でいつも思い出すのは、40代中頃にやってたサッカーですね。サッカーしてた時のあの時の炭水化物の量結構多かったんですよ。だけど全く太んなかったんですね。全然太らなかった。でそれを考えると、やっぱりきちんと筋肉を維持すること、体を動かすこと、炭水化物の代謝能力を下げないことって大事だなってやっぱり今でも思うし、あの時本当にいい経験したなって思います。だからサッカー教室やりたいんですよね。ちょっとこれは話がずれますけど、一般の人がサッカーやったことないっていう人が参加できて継続できるようなクラスをやっぱり作りたいなって思います。昨日もちょっとそんな話をうちの夫にしてたんですけども、私はこれは絶対やりたいなと思ってることの一つですね。はい、ちょっと話を戻しますね。さらにですね、このピボットでお話しされてたのは、最新の研究だと日本人の腸内細菌、日本人の腸内細菌は炭水化物を代謝している菌が他の国よりも4から5倍多いんだそうです。まあ、そういう生活を昔からしてたっていうこともあるっていうふうにおっしゃってましたけども、炭水化物って腸内細菌の餌なんですよね。炭水化物っていう表現でしたので、炭水化物、例えばお米だったら糖質もあるけども食物繊維も入ってますよね。この糖質と食物繊維をひっくるめたもののことです。だから砂糖とかお菓子とかそういったものだと、もう完全に糖質、糖類とかですよね。そういうのはやっぱり血糖値を上げやすいので良くないっておっしゃってましたけども、こういう穀類などの炭水化物っていうのは実は 腸内細菌の餌になるのですごく大切だし、この腸内細菌が私たち日本人の健康を保っているというふうに考えられます。つまり必要なものを必要なだけきちんと摂取し、しっかり筋肉を維持して体を動かす生活をする方がこれからも健康でいれるのではないかというふうに私は思います。今だけじゃなくてね、今さえ良ければいいのではなくてこれからもってことですね。実は今日医療従事者の生徒さんとパーソナルトレーニングの生徒さんと死ぬ時は一人だという話をしたんですよ。まあ、ちょっといろいろお話をしていて、まあ、そういう話題になってこの死ぬ時は一人だという話になったんですけど、いやめちゃくちゃわかるんですよ。私ももちろん私も医療従事者だったってこともありますけど、だから医療従事者の人はわかるかもしれません。だけど一般の人に分かってない人が多いんじゃないかなって思うことあるんですよ。今は例えば旦那さんいるかもしれない、パートナーいるかもしれない、子供がいるかもしれない、だけど何やるかわからない。精神的にも経済的にも肉体的にももし依存しまくってたら、依存してたら今はいいかもしれないけど、最終的に大変な思いをするのは自分だと。結局しっかり社会的な責任を取って自立して生きる、これが大事だよねっていうことで話はまとまったんですね。先のことを見て今のことも考える必要があるわけです。今を生きよう、確かにいいかもしれない。私も若い頃20代の頃そんなこと言ってた時がありました。だけど大人になって大人の思考が育ったらそれだけではダメだと分かるようになるはずです。ある程度の年齢になったら大人の視点で長期的に人生を物事を考える方がいいという時期が必ず来ます。まあだからそういう時期がなかった人ってどうだったんだろうねっていう話にもなったんですよね。何も考えなかったのかなって。今日は体のお話ですけれども、やっぱり話を元に戻すと適切な量の炭水化物が消化できない体であるっていうことは、じゃあ実際将来の健康を作るのだろうかっていうことですよね。健康的に自立できるだろうか、人に依存するのじゃないだろうか、それでいいのだろうか、今何を考え何をしなきゃいけないのだろうか、今のことだけしか考えないでいいのだろうか、長期的な視点で健康を考えるっていうこともした方がいいんじゃないだろうか、まあそういったことをこう、まあ、今日は炭水化物の話でしたけど、これを機会に考えてみるのもいいのではないでしょうか。ということで今日は締めくくります。皆さんもぜひご自身の食生活、それから運動のこと考えてみてください。これからの先の健康のことも含めてね。ということで、めぐでした。